ただいまより第2部の公演を始めます。演題は高崎のここがすごいランキングです。講師はウェブサイト高崎新聞の記者で第2回高崎学科博士でもございます新井重雄先生です。それでは先生どうぞよろしくお願いいたします。
新井と申します。よろしくお願いします。先生と呼ばれるほどのなんとかではないと申しますので、それほどのものではないんですけども、私、およそ20年ほど前に高崎市民新聞という高崎 のローカル新聞の縁あって携わりました。で、つい最近までその新聞を発行していたんですけども、それを廃刊にしまして、今はそのウェブサイトの高崎新聞というものの記者をやっております。で、このウェブサイト高崎新聞っていうのは高崎の素晴らしさを市民の皆さんに知ってもらうとともに、インターネットなので全世界から見られます。高崎に対するこういろいろなこの素晴らしさがこのウェブサイトの中には表現されていまして、でそれを見てこういろいろな人たちがこう高崎のことを知っていただいているという、たくさんの問い合わせが来たりします。時には週刊誌などから電話が来て、高崎で何か面白いことありませんかみたいな話も聞いています。で、私もその高崎が、日本で一番素晴らしい街であると、ね、今シンポジウムでお話がありましたけど思っているんですけども、思っているだけではその素晴らしさがこう何か伝わらない。そこでいろんなことを持ってきて高崎市の素晴らしさをこう皆さんと共有し、またこう伝えていきたいという思いでいっぱいなんです。で、最近は特にこう県民のこうご当地番組が非常に盛んでありまして、もう皆さんご存知の通り、地域ブランド調査、全国の魅力度ランキングの中で北関東3県がさっきねお話にもありましたよね、常に最下位を争っている。で、昨年は栃木県が35位にちょっと出たんですけども、定位置に戻ってきた。今年のランキングで言いますと、まあ、下から、茨城、栃木、群馬という、まあ、この3つが、まあ、どこでどう入れ替わっても構わないんですけども、北関東3県がいずれにしてもその全国の中で最下位。他にもいろいろランキングがありまして、どこにあるかわからないランキング、3位群馬県ですね。小学校の時ちゃんと勉強したんかいって言いたくなるようなランキングですけども、実は島根県と鳥取県ってどっちがどっちだったっけって、あとは例えばここにはありませんけども滋賀県って海があったっけ、パッと思いつきますかね。まあこんなランキングもあります。それから名物がパッと思いつかないランキング、島根県名物なんでしょうね、埼玉県で、我が群馬県が3位でして、福井県、佐賀県、福井と佐賀あたりは何か思いつくような気がするんですけども、まあ、こんなランキングもあります。で、確かにこう私たちもこう群馬県の例えばじゃあこうおすすめしたいお土産とかこれ食べてけばっていうようなものが何かこうパッとすぐに思いついて、これ一押しだよっていうものがあるんかなと思うと、なかなか自信を持って進めるものが、まあ、思いつかない面もある。いろいろその理由を考えてみましたけども、群馬県っていっぱいあるんですね、いろんなものが。例えば農産物関係を比べてみ、いろいろな県と比べてみますと、例えば群馬県は田んぼもあります、それから畑もあります。これ小麦なんかも作ってますよね。それからあとこれ、まあ、これからお話しするフルーツを作ってる果樹園も、まあ、かなりの面積があります。それから牛、豚、鶏の卵、こういったものも非常に充実しているのが群馬県の姿です。で、まあ、新潟県も見ますと、さすが米どころ新潟ですね。田んぼはたくさんあるんですけども他のものは少ない。豚はたくさんいますよね。で、山梨なんか見ますと田んぼはもうほとんどない。 ただ果樹園だけは非常にある。和歌山県なども非常にそれが顕著でして、田んぼはありません。ただ果樹園はある。でも和歌山県が今こう梅の産地って断トツです。それからあとこう何でしょう、果物みかんだとかそういったものも非常に有名ですよね。で和歌山県 の地図を思い出していただいて、その色を思い浮かべてほしいんですけども、大体茶色なんですよ和歌山県って。で平野部が非常に少ないので、おそらくその和歌山県にとってみると、その山の部分をどういうふうにこう活用して活性化させていくかというのに非常に力を入れてきたのではないかなというふうに思います。まあ、ちなみに言うと和歌山県は工業力も結構あるので、単にその農産物だけでは比較ができないんですけども、いずれにしても群馬っていうのはこう物がたくさんあってすごく何でも美味しい。反面それがこう特徴、これはっていう特徴をちょっとこう失わせている、そんな背景になっているのではないかなというふうに思います。何もないんではなくて何でもあるんだよっていうのが群馬県の一つの姿だと思います。で全国ランキングでは北関東3県、群馬県も含めた北関東3県が下であり、で群馬県もそんなに特徴がないと。しかし高崎市民は実はこう思ってるんじゃないでしょうか。群馬県はあれでも高崎はすごい。貴族意識がどこにあるかっていうことにもあるんですけども、群馬のブランド力はなくても高崎のブランド力はあるに違いない、絶対そうだと。私もその一人ではあるんですけども、こう気持ちの面では、いやこんなに我々の住む町のランキングが低いはずはないと思っているはずです。でですね、先ほどの魅力度ランキングで上位を占めている北海道、京都、沖縄、これは本当の意味の魅力だとか都市の力を表しているのではなくて、修学旅行に行きたい場所のランキングと同じと、この方がね、おっしゃっておりました。で、何もそれを裏付けるものがないと、単なるこの人の負け惜しみになっちゃうんですけども、ここをしばらく、この発言をこう裏付けるようなものが出てきました。今まではいや高崎はすごいと感覚的に思っていても、それがすごいんだよというのを示すものがあまりなかったんですね。その高崎市民、群馬はなんとかでもやっぱりこう高崎は優れているんだ、すごいんだっていう思う意識の中で、歴史的に見ますとね、明治4年に群馬県が設置されて、その時高崎に県庁が置かれるんですけども、その置かれる理由として、確か国も言っていたと思います。誰が見ても高崎は群馬県第一であると。で高崎を除いて県庁を置く場所はないということで高崎に県庁が置かれました。ところがこの県庁が置かれた、高崎城主が軍隊に取られまして、県庁が前橋に借りたり、で奪還運動を行うんですけども、それに失敗して借り点のまま現在に至っている。で、どっかで裁判で決着したんですけどね、いずれにしてもこの高崎にとってはその県庁が移転していたということがあります。ただその時のおそらく高崎にとってはここに陸軍が残っていましたので、それほど大きな痛手になるとは考えていなかったんだろうと思います。で陸軍 の需要というのは非常に大きくて、ここに何人いたのかって多分軍事上の秘密だったと思うので明らかにされていないんですが、相当量の陸軍御用達の需要がですね高崎を潤しました。で県庁のメリットっていうのはあまりこの時には自覚できなかったので、県庁は行っちゃったけども、陸軍があるから高崎は大丈夫だよねというふうにこの時当時の高崎市民はこう感覚的には思っていたのではないかなというふうに思います。でところがですね、明治もある程度こう後ろの方に来てきますと、 明治42年に一府十四県連合共進会というのが前橋市、要するに県庁所在地で行われたわけですけども、これがものすごいイベントらしくて、なんかもうネオンでキラキラ、夜は輝くわ、人は100万人も来るわということ で、高崎の子どもたちが全員そこにこう見学に行くんです。吉野五郎さん の、 こう随筆にあるんですけども、その時に高崎の子どもは本当にびっくりしたと。で、前橋がこんなにすごい街になったんかっていうので非常にもうショックを受けて、もうその帰ってきた後何日かはもうその話で持ちきりだったと吉野五郎さんは書いています。で、その頃は前橋も生糸ですけど工業化が進みまして、後に商工会議所の会頭になる山田正吉が若い頃同期茶話会という勉強会を作って高崎のことを考えていたわけですけど、その中で前橋、熊谷、本庄もすごくもう工業として発展してきている。で、高崎このままだったらもうどうしようもなくなるぞということをこの頃に、山田正吉は、心配をして市に対してね提言をしています。で、もっとショックだったのが大正9年の初の国勢調査、これも吉野五郎さん の随筆にあるんですけども、高崎の人口は4万6千人ぐらいあるだろうと、まあ、4万6、7千あるだろうと思われていたんですけども、実際やってみたら3万6千792人だ。これが相当ショックで、もう前橋はですね6万2千人で、桐生町の3万7千人よりも少なかった。で、このままじゃ高崎はどうしようもなくなるんだっていうことと、その前橋に県庁を行ってしまったという、そのこう非常にこう何でしょう、そのこう負け意識っていうのがこの頃から高崎市民のこう意識の根底にあったのではないかなと、あるのではないかなというふうに思います。で、高崎は群馬県一だ、群馬県一だ、あるいはその北関東でもすごい町だというふうに言い続けてきたんですけども、実際はそうでないことが分かりながら高崎はすごいんだというふうなことを言い続けてきました。で、その思いが、こう晴らされるといいますかね、高崎が群馬県最大の都市になるのは平成18年の10月の榛名町の合併で高崎が群馬県最大の都市になります。この年の1月に倉渕美里と群馬新町と合併したんですけども、その時の人口だと前橋市にまだ届かなかったんです。で、榛名町と合併して初めて前橋市を上回りまして、その後富士見村が前橋市と合併しましたけども、まあ、高崎はその吉井町との合併等により、いずれにしても群馬県最大の都市と言えるようにここで初めてなったということが非常に大きな転機になります。で、戦後は高崎というのは、工業力も商業力も群馬県でトップだったんですけども、まあ、この後少しデータをお見せしますけども、工業力で言いますと、伊勢崎、前橋、大田に抜かれ、それから商業力もずっとトップだったんですけども、あるところで前橋に抜かれます。で、一番だ一番だと思い続けた高崎というものが、これはちょっとやっぱり雲行き違ってきたなと思いながら、平成18年の合併で一番になった、都市の規模だけが一番になった。で、なんとかその都市の力をいろいろ頑張って示すものはないだろうかと探してきました。で、くしくも平成今月 の、 12月1日号の広報高崎に、やっぱ高崎がいよいよその全国のランキングの中にも頭角を現してきたということが示されています。中核市、40いくつの中で幸福度3位、商業売上は14位です。全国、1741の市町村の中で14位で、日経ビジネスが調査したその活力ある都市という中で、29位になっています。今までその群馬県というのは特徴も何にもなくて、おそらくそのあんまり人たちどこにあるか場所がわからないというぐらいですので、こう人の気持ちにはあまり印象に残らなかったこの群馬の中のこの町が ランキングに出るというのは、このランキングを投票した人が誰かが高崎を書いたことになるんです。で、その高崎を書いた人の気持ちの中には、高崎という町が、まあ、そこそこ、あるいはすごく、あるいは一番いい町だっていう気持ちがあるから投票したわけじゃないですか。で、この気持ちが生まれてきたっていうのは高崎にとってものすごく大きなことだろうというふうに思います。あと、まあ経済規模で言いますと、群馬県最大の経済規模に高崎はなっています。このように、高崎がランキングされているあたりを見ますと、まあ、世田谷でしょう。1位が武蔵野なんですけども、そういった町と並んでつくば市よりも上ですからね。やっぱり相当この高崎に対するその我々じゃない人たちの評価っていうのがある。で、高崎っていうのは外の人たちは、あ、すごく頑張ってる町なんだなっていうふうなことをこう見られるようになってきたということが、こういったランキングの一つの成果だろうというふうに思います。ただし、ここにちょっと書きましたけども、高崎市のこう一つの特徴として交通が便利、それから豊かな自然、歴史がある、おいしい名物類とか、まあ、温泉とかいろいろありますけども、交通が便利って言ってる町は日本中ものすごくあります。それから豊かな自然と歴史、これ日本中どこに行っても、特に日本列島って自然が美しいんですよ、どこに行っても。なので美しい自然って言ってる町はもう日本中どこの町も美しい、俺の町は美しい自然を持っていると言います。で、歴史っていうのはどの町だって歴史があるんですよ。で、このキャッチフレーズで高崎をこう抜きん出ていくっていうのは相当頑張らないと大変です。で、今皆さんご存知の通り、こう高塚さんだとかいろんなその資産っていうのを具体的にどういうふうにみんなこう全国に知ってもらうかってことを一生懸命やらないと、その高崎の魅力っていうのは伝わっていかないだろうなというふうに思います。で、全国14位、1741の中で、高崎 の, その商業売上というのは14位なんですけども、それまでは前橋が一番でした、まあ、2兆3000億円 で, で平成20年に山田電機が前橋から高崎に移転していくことによって、この24年度の統計では2兆8000億円となりまして、高崎が躍り出ます。ということは、高崎が山田電機が前橋にある間は、要するに前橋が全国で十何番目だったんですね。で、前橋はそのことを PR しなかったんですよ。で、おそらく PR する必要もなかったのかもしれません。いずれにしてもこの山田電機が前橋から高崎市に移転していくことによって、非常にこの高崎のこう商業力というのが高まったふうに見えています。ただ実際はこの2兆8000億円のうちの半分ぐらいは山田電機の数字なので、実際のその高崎の商業力っていうのはこれからもっと頑張らないといけないというふうに思います。実は今日私ここに来るときに街中の中央通り、大通りですね、通ってきたんですけども、荒町の交差点からのこう北方向に入りました。で、そうすると元町三丁目の信号まで見えるんですよ。それ車が何にもなくて、で、目のいい人はおそらく荒町の交差点から元町三丁目っていう文字が見えるんじゃないかと思うぐらい、ちょっと街の中、今日に限っては、あるいはいつもかもしれません、人がいませんでした。で、ところがそれとままずっとまっすぐ来たの、イオンモールのあたり来たらもう渋滞して、もう車全く動かないと。で、これが一つのやっぱりこう今のこう高崎の問題かもしれないので、実際にこの数字にだけに喜ばないで、もっとこういろいろ私たちがこう取り組んでいく問題っていうのはあるかもしれません。いずれにしても高崎がランク14位、ここですね。で、これご覧になっていただければと分かりますけど、まあ、この東京23区は別格としまして、 並んでいるのが、高崎の周りは全部政令市、人口70万以上の都市ばっかりです。で高崎は中核市トップ で非常にこう大都市、もう全国に名前が知られている大都市の中に高崎が食い込んできたということで、高崎は非常に強気になっています。でここからさらにランクアップしていくためには、実はこの売り上げの2兆およそ7000億円ぐらいの半分がヤマダ電機ですので、もっとこういろいろな分野で高崎が頑張っていかなければ、ランクアップはなかなか難しいけども、これからの取り組みっていうのは非常にこう大事になってくるでしょう。ヤマダ電機が高崎に移転していくことによって非常に高崎の数字は上がりました。でなぜ高崎に山田電機がやってきたかといいますと、非常に高崎駅の東口、あそこは新幹線が通ってそのまますぐ来られて非常に便利だからっていうのが一番の理由だと私取材しましたけども話していました。山田電機は皆さんこう行ったことがあると思いますけども、お店の上の方に山田電機のこう社長さんとかがいる本社の中に入ったことのある人ってあまりいないんじゃないかなというふうに思います。で本社の中に入りますと、実はちょっとこう横に回っていくとね、本社に入り口がこう隠し扉のようにあるんですけども、ちょうど売り場と同じぐらいのフロアの中にこうテーブルとこう椅子が4つ組み合わせたその商談スペースがもうフロアいっぱいに並んでいまして、そこにおびただしい数のセールスマンと山田の担当者が商談をしてるんですよ。で座りきれない人がその壁際にずらーっと並んで座り込んで待ってて自分のこう資料をチェックしたりしているんです。でおそらく何百人とか何千人という人が山田電機だけでも毎日毎日来てそこで商談をしています。で前は前橋のあれは軍隊病院のちょっとこう向こう側の方に本社がありましたよね。で大体新前橋からこうタクシーか何かに乗ってその営業マンたちは山田電機に行ってたそうなんですけども、高崎で新幹線を降りて両毛線に乗って乗り換えてそこからまたタクシーに乗って本社に行くとかっておおむねなんかこう小1時間ぐらいはかかってしまう。で往復でいうと、1時間2時間の時間が余分にかかってしまって、それはものすごいタイムロス、要するに経費ロスにつながるので、東口に移転してきたというふうに話していました。でそのヤマダ電機の、考えにこう何でしょうね、こうするのがやっぱりこう高崎の発展を作ってきたのはそういった非常にこう新幹線が通り高速道路が通りアクセスするのが便利だということが一つこう高崎の街を発展させてきた理由になってくると思います。と言いますと、その新幹線の元になりましたのは明治7年の鉄道開通で、矢島八郎が、こう土地を寄付して駅を作ったという話が残っていますよね。ヤマダ電機が何でしょう、東口に店舗を構えているのは、一つ直接的なルーツをたどれば矢島八郎をはじめとするその高崎の、明治時代の偉人たちがあそこに駅を作ったから、あそこにヤマダ電機が今あるというふうに言うことができると思います。でその駅をはじめとするその交通拠点線で言いますと、遡ればこう中山道とか東山道の要衝に高崎があったというふうなことを基盤に高崎は発展し、群馬県最大の都市規模、それから経済規模を持つようになっています。で県外からもたくさん のお客様が、先ほど山田電機の話をしましたけども高崎に訪れています。群馬県が観光客数をまとめた数字を毎年出しておりまして、実はですね去年の数字ですけども前橋が610万人、一 1年間に、まあ、観光として観光客として来ている。で高崎が、529万人、まあ、おおむね530万人なんです。でどうしてもこれが釈然としなくて、いや前橋が610万人です、高崎よりも多いのは点々点とちょっとこう私の中でこう思ってはいるんですけども、でも数字は数字でこれはもうしょうがない。でどうしたらこれが高崎が一番にできるかというので、その表の中を一生懸命探しました。でそこで発見したのが、県外からの来客地でそのうち宿泊している人、これが群馬県の中では、まあ、高崎が結構すごい数字なんです。年間59万人が高崎に泊まってます。駅の周りでホテルとかってたくさんありますよね。であれほとんど稼働率が8割ぐらいだというふうに言われているんです。で高崎の、まあ、この統計だと観光客となっていますけども、高崎に観光客が、年間178万人来て59万人が泊まっているというような観光地で高崎はあるのかなというふうに思いますと、実態はこれは観光のお客様ではなくて、高崎に泊まりがけで仕事をしに来ている人たちではないかということが一つ結論として考えられます。でもちろんその高崎のこう、まあ、商店なりそれから、まあ、大型店だとか大きな、ね、企業とこう商談をするという目的もあるかもしれませんけども、高崎を拠点に高崎をスタートして群馬県一周してまた高崎へ泊まって次はこっちのエリアとかっていう風に回って、そのルートセールスの人たちだとか、長野行ったり栃木行ったりっていう人が高崎を拠点に活動している、そういったこう高崎がビジネス都市になっています。高崎駅の乗車人員ですけども1日平均2万9000人で、実はこれ宇都宮駅よりも実は少ないんです。ちょっと都合の悪い数字は、ね、書いてないんですけども、まあ、新幹線は年間、296万、およそ300万人、で定期その地定期が200万人なので、に高崎を、まあ、その通勤通学ということで使っている人たちもたくさんいます。戦後高崎というのは群馬県最大の工業都市でありました。ちょっとこの辺で固まっててなかなか数字がはっきりしないんですけども、ちょうどこの辺りですね、高崎市は群馬県最大の工業出荷額を持っていたんですけども、年が降る過ぎるに従って太田市が伸び、で、あるところで伊勢崎市がこういう都市計画をやっていこうというのを、要するに工業に対して非常にこう力を入れたところが決意をします。そこで高崎市が抜かれまして、伊勢崎市、太田市、伊勢崎市、高崎市という順番になります。前は前橋市にも抜かれていたんですけども、今は前橋市を越えて太田、伊勢崎、高崎市、前橋市という順番がこのところしばらくずっと続いています。もう平成15年あたりからこの順位というのは変わっていません。高崎駅の東口から東毛広域幹線道というのが抜けて、非常に、ね、こう大事な道路になっていますけども、これは高崎、伊勢崎、太田というこの群馬県南部の非常にこう巨大な工業ゾーンを貫く道路として非常に大事な働きを持っていると思います。で高崎がまあその工業都市として発展したその大元って何かと考えると、その先ほどお話ししましたけど明治時代の終わり頃に山田小吉がこれじゃあちょっと高崎は遅れちゃうぞという懸念をしたこと、一番大きいのは初代市長矢島八郎が辞めるちょっと前に高崎市税というのを発表して、その中でこう水道だとかいろいろこう目標を掲げたわけですけども、高崎を商業都市から商工業都市へ 発展させようというのが一つ大きな目標としてありました。であの井上康三郎がそれを真に受けて大正3年頑張ってあの高崎市内の産業地と一緒に高崎板神というのを東口に創業します。で現在山田電機の建っている場所が高崎板神があった場所ですよね、確かね。であの一帯があのその後の、久保田市長の努力によって利権が誘致されまして一大工業地帯になります。で戦後その、軍事産業が解体されてその利権や、太田 の, その中島飛行機の関連した技術者たちがそこで新たな高崎の産業を発展させたのが高崎の工業の大元でした。であの大正以降高崎はその工業都市として頑張ろうと思うんですけども実際 の, その高崎市の当時のエリアというのは今の旧市街地のエリアが高崎でしたので工場を作る場所がなかったんですね。でそのためにそのためにだけというわけではないでしょうが高崎が頑張ってきたのが合併だったんです。で最初に合併したのがあの司村片岡村で、まあ、あのエリアを拡大し人口を増やし土地を作ってそこに発展 の, あ の, 何でしょうこのこう起爆剤にしていこうという動きを、実はその平成大合併まで永遠と頑張ってきた。もちろんその国の施策だとかあのジムのボリューカーだとかいろんなことがありましたけどもあの合併ということが高崎の産業を発展させる大きな力となってきました。合併によってあの高崎市のこう一番大きなこう目玉となったのが農産物でした。まず梅ですね。いろんな言い方をします。群馬県で一番だとか東日本で一番だとかで ご存知の通り梅というのはあの和歌山県が一番でありまして、ちょっと古いデータなんですけども、和歌山県のみなべ町が、2万7000でその横の田辺市が2万3000で高崎市は3位なんですけどもちょっと桁が違う。いずれにしても全国3位の出荷量を持っています。それから、梨が全国15位で、まあ、県内は1位です。で、あの桃も、まあ、群馬県では1位なんですけども、全国順位にすると、まあ、ちょっと、物足んないかなというふうな感じがします。でも、まあ、桃もあの高崎の大きな、ね、名産になっています。高崎の自慢のクフルフルーツです。で、なぜこんなに古い数字を使わざるを得なかったかといいますと、こう市町村単位の全国集計ができるのが実はこの平成18年が最後でありまして、特にこの梨なんですけども、あの他の市町村は出荷額をあの出荷量数を発表してるんですよ。ところが高崎市だけが出荷トン数を発表してないんです。そのために今梨がどのぐらい作られているかというのはあの高崎市だけ分かりません。でなぜその理由はその生産者の利益を守るためだというふうに農水省 の, その注意書きには書いてありました。なのでちょっとねこの数字としては今の現在のが分からないのが非常に残念であります。それからあと高崎があの群馬県で一番なものはあの土地の値段ですね。群馬県最高価格を続けるのは、高崎の駅前の八島町の駅前の交差点の朝鮮飯店がありますね。あの交差点の確か南側のところだったと思います。今現在は35万2000円ですけども、最高価格は498万円でした。あの壺に直しますと3倍ですから1000万円を超えているという、これバブル期でしたね。で、あのバブル期に実際に高崎 の, あの土地がどう動いてきたのかというのを知りたくて、いろいろ数字を見ました。でこの八島町があの長期的に調査されてない地点だったので一番こう調査地点がこうしっかりしている連着地を見ましたけども、4年間でなんと 2.3 倍、最高価格が238万から大きく下落してあの18万ということになっています。ただあの今現在ですねここの部分を こう拡大してみると V 字回復をしています。で高崎は群馬県でかなり早く回復をしてきた場所です。それは高崎の駅前への開発状況ということが影響していると思います。さて、今日の一つの目玉の話なんですけども、だるまとパスタ、これ一つこう高崎が自慢のものですけども、これが本当に日本一なのかどうかというふうなことは、実は例えばこう小学校の社会科教材を作っている先生から何かこれ実証するものがあったら教えてほしいというお問い合わせが ありました。で私正直にお答えしますと、これはある意味そこにちょっと高崎、来年のね1月1日と2日にだるま市が行われて、本当にこう何でしょう、高崎のその誇るだるまというのを全国に PR する非常にこう大きなイベントになってくるんですけども、そこにちょっと実行委員長がいるので大きな声では申し上げにくいんですけども、高崎のだるまが日本一かどうかというのは全く分かりません。というのは数字がないんです。年間120万とか150万とか言われていますけども、実際生産者は生産数を公表していません。それから、いろいろ取材をしましたけども、何個作ってるんですかってその方々に聞きますと、いや個数のことはちょっとねっていうので絶対に教えてくれませんでした。ただちょっとその資料は今書いてないんですけどね、ちょっとメモできる方があったらメモしておいてください。平成22年高崎だるまの、生産個数について組合は年間90万個は作っているというふうに発表しています。でだるまは型から作っていますので、その型からこう工業的に作ったものは90万個だよというのをこの時点ではお話になっていました。ただこの形の高崎だるまなので、こう小さいミニだるまとかありますよね。あれちょっと話に聞きますと海外で生産してるっていうことも実は聞いていまして、非常にこうコスト的にはもう国内で作ってらんないよということらしいんですよ。そうするとその海外で作ったその小さいだるま一体何個あるかとか、そういうのを含めると高崎のだるま何個作ってるのか分かりません。で同様に全国で何個作ってるかも分かりません。分母も分子も分かんないんですから、シェアも減ったくれもないというのが高崎のだるま。ただし組合が今50数件ありまして、これだけの集積を持っている場所は日本国内には高崎だけなので、そのことについては言える。したがって高崎は日本一のだるま産地であるということだけは言えるでしょう。ただ具体的にシェアだとか何個だとかというふうなことは分かりません。それからパスタですけども、水を差すわけではないんですけども、これも分かりません。最近浜松と宇都宮の餃子論争がありますけども、それで有名な家計調査っていうのは県庁所在地と政令指定都市が調査対象になっていますので、高崎は調査対象になっていません。なのでパスタがスパゲティという項目はあるんです。でただ高崎がどのぐらいそのスパゲティを一般市民が消費しているかっていうのは数字には当然調査地点になってないので出てきませんので、それからパスタの町であるということはできません。でパスタ店が高崎にはいっぱいあるということも言われてますけども、パスタ店そのものを集計した数字はありません。で経済センサスですとその他の専門料理店に全部パスタ店が入ってしまっていますので、パスタ店が一体何店あってそれが全国の中で多いのか少ないかということを知ることはできません。なので高崎がそういう数字的な意味でパスタの街であるかどうかということは証明できないんですけども、パスタの実行委員会に聞いてみますと、我々は高崎はパスタの街だと思っているということで頑張っている、このことをもって高崎はパスタの街だ。でおそらくキングオブパスタのようなイベントをできるのは高崎だけでしょう。で順位を調べてみますと、昨年の場合は1位が京都市で2位が23区で3位が埼玉でした。 で埼玉が一番になることもあるんですけども、まあ一番京都市なので、まあ、文句は言わないだろうなというふうに思います。で京都が今更ここであのパスタの街だと言っても何のメリットもありません。ただまあこれが一番が前橋でなくてよかったなというのは正直あの思っております。まあ、あの高崎が日本一とこのあのずっと言い続けてきてどこからも文句が来ないんだから、まあ、このまま高崎が日本一だとだるまもパスタも日本一だと言って、まあ、差し支えないんだろうなというふうには思いますので、これからも高崎の、ね、だるまもパスタも盛り上がっていけばいいなというふうに思います。それから、本当は数字ではないんですけども、高崎にはすごい政策がたくさんあります。あの待機児ゼロですとか、あの県内初のドクターカーを導入したその救急医療、それから介護疲れ対策であの24時間の介護者支援というのは高崎だけです。 あとこう出向く福祉ですとか、あの GPS であの徘徊したこう方々をこう探すシステム、こういったことを導入しているっていう政策も高崎は非常に優れているんですが、これを数字としてランキングするようなものはあの残念ながらありません。ただこういったことがあって高崎はあのこう非常にこう幸福だとかっていうのが上がっているんじゃないかなというふうに思います。で最後、まあ、いろいろ考えてきましたけども、まあ、いろいろ高崎の発展において、まあ、高崎の一体ライバルはどこなんだろうか。あの全国で聞きました。高崎で一番有名なのがやっぱりまだ高崎山の猿なので、あの高崎の山の猿に負けないようにですね、あの高崎もあの全国の知名度を上げていければいいなというふうに思います。今日はどうもありがとうございました。